みんなで介護ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。なじみが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2・第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。
アシスタントの燕三条 FM 青柳優也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まだ秋です。ハロウィン終わると速攻クリスマス雰囲気出るじゃないですか。
そうですよね。ガラッとね、まあ、スーパーだとか、ショッピングセンターに行くと、もうガラッと雰囲気がね変わりますよね。もう雪降ってんじゃないかぐらいね。
秋が短い、秋が短いって、おのずとこうなんか短くさせてません、
クリスマスが。
はい、そうなの。若干ね、はい、怒ってるんですよ僕は。11月が一番好き。
それはなんで。
いや、あの僕の誕生日なんで。
おめでとうございます。
ありがとうございます。これややこしいんですけどね、この流れてる日ではなくて、うん、今僕と青柳さんが喋ってる、はい、この収録の11月4日がありがたいことにですね、ちょうど僕の41回目の誕生日でして、
うん、おめでとうございます。
本当ありがとうございます。
誕生日ですからね、
はい
はい、まあ、いいことあったんじゃないですか。
はい、気合入れていきますよ。
はい、じゃあメッセージでね、ナオリンから。
ナオリンさん2回目。
はい、クリス・ペプラー、奥山さんサンシャイン青柳さん、こんにちは。
こんにちは。
毎月楽しく放送を聞かせていただいております。
ありがとうございます。
秋が深まって寒くなってきましたね。暖房も使用するようになり、乾燥する時期になってきました。仕事上で手洗い、アルコール消毒を頻繁にするため、最近手荒れがひどくなり困っています。お二人はどうしていますか。介護や家事をする際にお湯や洗剤を使用するので、ハンドクリームを塗る以外の他に何かいい方法はありますでしょうか。あと入浴後のボディケア、保湿なども必要ですよね。と、乾燥による皮膚トラブルもこれからの時期にも起きやすくなるのでしょうか。毎年のことではありますが、保湿剤、保湿クリームなどもどんなものがいいのか迷ってしまいます。ひどくなると皮膚科受診はした方がいいとは思っているのですが、何かいい情報、関連する情報などがありましたらぜひ教えてくださいと。
今年はコロナウイルスの感染予防対策で、アルコール消毒が本当に多くの方が、
そうですよね、
非常に頻繁にやっていただいている状況なので、このアルコール消毒が原因での手荒れっていう話も本当に聞きますよね。ただまあ例年の介護や家事に従事しての手荒れなんですけども、ハンドクリームを塗る以外の何かいい方法、でもまあハンドクリーム塗ってください、はい、
気づいた時にね、まあ、塗るってのもいいかもしれませんけど、
はい、
まあ、手洗った後とかね、
ええ、
まあ、水仕事をした後は毎回保湿クリームを塗るとかね。
そうですね、
うん、
逆に言うと、はい、いろいろ使っていただいて、これ自分に合うなっていうものを使っていただくのがいいのかなっていうのが一つと、
はい、
もう一つは、うん、特に使っててやっぱり、あ、少しでも効果があるなというものに関しては、はい、うん、毎日容量用法書いてあると思うんですけども、それに従って継続的にやっぱり使うというのが、うん、手荒れに対するいい方法になるんじゃないのかな。自分の判断で早めに今日はつけた、今日はつけてないとかじゃなくて、つけると決めたら手荒れが自分が起きているなっていう期間をしっかりと余裕用法を守って、例えばハンドクリームを使用し続けていただくっていうのがいいんじゃないかなと思いますよね、はい、まず一つのものをしっかりと継続してみる、 最後の方にありますけども、ひどくなった場合は皮膚科受診をした方がいいか、うん、もちろんです。しっかり皮膚科の先生の処置をしていただくでも、それはもちろん一番いいので、うん、これはちょっとひどいなとか治らないなっていう場合は、しっかり受診していただいて、手荒れの時期を乗り切っていただければなと思いますよね、はい。
ちょっとありきたりというか、まあ、そのまんまのことしか言えないですけれども、うん、手を大事に、乾燥の時期ですからね。
せっかくメッセージいただいて、はい、まあ、新しい情報ゼロ、これに懲りないでまたメッセージください、はい。最初に僕と青柳さんのこの名前、毎月1回あのダイアリーをラジオハートさんのホームページに掲載させていただいてるんですけども、はい、うん、読んでるからこそのいじりかなと思って本当に嬉しいです、
まあ、そうですね。クリス・ペプラー、奥山、サンシャイン、青柳、なんだこれってなりますからね。
これ放送だけ聞いたらナオリンさんが考えてきたのかなみたいな、やっちゃってるのは僕なだけで、ナオリンさんはそれを見ていただいてるってことで、そこに番組のこの収録の内容も載せてるので、はい、まあ、それを見ていただき、はい、そして収録も聞いていただくと、よりこの番組自体が深くお届けできるのかもしれない
ということで、まあ、メッセージ、ね、いただきましてね、ありがとうございました、
は
い。
最後にこれ僕誕生日ってことなんですけども、うん、メッセージは10月27日が、はい、ジャスティス青柳さんの、まあ、お誕生日ということで、
ありがとうございます。
これまた20代な。
20代です。28です。
俺28、もう一人いらっしゃいましたよね。
28いますね。設定上の年齢なんで、まあ、もうやめてください。
じゃあ現在、ツバメ三条 FM さんの、まあ、ラジオパーソナリティ、まあ、28歳の方が2名いらっしゃる
状況で。
そうですね。本当にお互い、ハッピーバースデー。ナオリンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張ってきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回ね、どんな話いきましょうか。
今回は、はい、まあ、前回もね、年末に向けて、例えばおじいちゃんおばあちゃんと離れている方が、はい、年末年始にご実家に戻られた際にちょっとこういうことを気をつけてほしいって話をさせていただいたんですけども、
はい、
今回は実際にご家族の介護が始まったとなった時に、やはり介護が理由でストレスを非常に抱えることになるので、はい、それに対する対処方法を少しお話しできればなと思ってきたんですよ。
どうしてもまあ介護しなければならないっていうふうに思ってしまうと、まあ、そういった面でもストレスに感じてしまう可能性ってやっぱ多くにねありますからね。
そうですよね。介護っていうものが始まると、うん、まあ、24時間365日途切れることがなくなる、はい、ご家族にしてはからは介護っていうのが頭からやっぱり基本的に離れなくなっちゃうからこそ、心身ともにストレスを感じやすくなる。でも24時間365日介護のことを考えてたら、じゃあどうやって生きにくくするのっていう部分があるので、そういったことで介護する方もされる方もストレスが溜まっていくと、はい、お互い一番良くない状況に、まあ、より良い過ごし方ができなくなってしまうっていうふうに思うんですよね、
うん。ストレスもね、やっぱりいろんな種類があると思いますけれども、
はい、よくストレスだと外的要因とか、はい、内的要因なんていうものもあるんですけども、うん、先ほどから話してると、もう介護が始まると終わりがないっていう部分で、介護に割かれる時間が非常に生活の中でまあ多くなりますし、うん、24時間介護の方から頭から離れない、特に仕事をしている方にとっては、はい、働き方やまあ職場におけるポジションを変えざるを得ない状況が、まあ、現状は起きているのかなと思います。
健康寿命っていうのもそうだし、働ける年齢っていうのもね、まあ、どんどん上がってきてるわけですから、はい、まあ、そうなってくると、まあ、大家族っていうのもやっぱ最近少ないですから、はい、なかなかその介護に当てる時間がないっていうのも現実じゃないですか、
はい、
それでまあ家に帰ってからも介護っていうね、まあ、また一種の仕事みたいな風に捉えてしまうと、もうストレス感じてしまいますよね。
そうですよね、うん。介護を理由に仕事を辞めましたとか、はい、うん、仕事の働き方をまあ変えざるを得なかった、そういうのがやっぱり今のこのご時世からするともったいないなって話を、まあ、1年前か2年前にさせていただいたこともあるんですけども、うん、じゃあ、まあ、その頃からまだなかなかそういう状況が変わってないかなっていうので、この話もさせていただいてますし、うん、まあ、介護が始まると自分のための時間が極端にまあ減少するっていう部分、このまあ時間の使い方に制限が生まれるっていうストレスが一つで、介護にお金もかかりますよね。
そうですね、
介護が始まったがゆえに今まで必要なかったもの購入とか、時にはまあ家の中の設備とか、
はい、
そういったものでやっぱりお金出費が出てきますので、うん、まあ、新しい出費っていうことで、そういう経済的な負担に関するストレスも家族っていうのは抱えていく、
はい、うん、
介護が続くイコールその介護に 対する出費も続いていきますんで、
そうですよね、まあ、職場環境をまあ少し変えて、ね、まあ、収入がまあ減ったってなったのにもかかわらず、まあ、介護でまあお金が必要だ、良くない循環が生まれるわけじゃないですか。
そうですね、
まあ、そういった面でもねストレス感じますよね、
はい、本当に青柳さんがおっしゃる通りで、うん、収入は減ったでも支出は増えた、単純に気持ち的に焦りって言いますかね、変な汗をかいていくっていうか、
は
い、
介護する側もストレス抱えるわけですし、はい、される側もストレスをね感じてしまうし、はい、まあ、マイナスにね考えてしまうこともきっとあると思いますからね、はい、まあ、そういった風にならないために介護サービスっていうのもありますからね。
そうですよね、うん、
まあ、次回ね、まあ、そういった面もね、まあ、詳しくご紹介していきたいんですよね。
は
い、
そうですね、まあ、今回は冒頭部分っていう部分で、うん、こういうことが生じるだろうと、はい、次回はまあこれに対してどう取り組んでいくかっていう部分をお話しさせていただければなと思います。
うん、そうですね、改めてまあ介護をする方のまずストレスということで、まあ、時間の使い方に制限が生まれるだとか経済的な負担、あと環境の変化っていうのもねあったりしますんで、まあ、次回詳しくねご紹介していきたいですね。
はい、
それでは一服さんからのお知らせということで、
当法人ですが、あの面会に関する今動きがあります。各事業所、うん、前回お話しさせていただいた状況と特段大きな変化はありませんので、
はい、
面会に関しまして詳細に情報は当法人のホームページ、各事業所の面会制限のページで確認していただければと思います。はい、
そうですね、ぜひご確認いただきまして、面会できる方法、まあ、オンラインとかね、
はい、
そういったのもありますから、まあ、ご利用していただきたいですね。
はい、当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する、心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 02-56-61-7688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハートここで一服係宛てまでどうぞ。次回の放送は11月24日です。どうぞお楽しみに。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。Thank you.